Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本文学研究者、文芸評論家のドナルド・キーンさん。著書「作家の日記で読む日本人の戦争」を踏まえつつ、日記から読み解く日本人の精神の変遷について、そしてキーンさんが愛する日本文学、日本文化についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ドナルド・キーン、1922年アメリカ・ニューヨーク生まれ。日本文学研究者、文芸評論家、コロンビア大学に学ぶ。アメリカ海軍日本語学校で学んだ後、情報士官として海軍に属し、太平洋戦線で日本語の通訳官を務めた。戦後ケンブリッジ大学、京都大学に留学。1955年からコロンビア大学助教授、教授を経て現在名誉教授。2008年文化勲章受賞。日本文学の訳書、著書多数。最新刊は文藝春秋から出版の作家の日記で読む日本人の戦争。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは日本文学研究者、そして文芸評論家のドナルド・キーンさんです。よろしくお願いいたします。著書、作家の日記で読む日本人の戦争、こちらが文藝春秋から出版となっております。この本では昭和16年から昭和21年までの、戦時中、そして戦後の、ほぼ5年ぐらいにわたっての日本の作家たちがつけていた日記を通して、当時の彼らの考え方とか生活が浮き彫りにされているんですが、この中で紹介されているのは永井荷風であったりとか、伊藤生、高見順、山田風太郎などなど、もうかなり名だたる作家たちの日記がこう出ているわけなんですけども、今回この本で紹介する日記のセレクトポイントというのはどのあたりにあったんですか。
一つは当時の、戦時中のアメリカ人は大体においては日本人はみんな同じだと思っていました。みんな同じように、戦争非常に喜んでいました。好戦的な 人ばかりだと思っていたんですが、しかし日記を読むと、そうではなかったです。あらゆる意見もありました、もちろん戦争を 100% まで支持する人もいました。あるいは深い疑問がある人もいました。あるいは完全に否定する人もいました。それは私にとって非常に面白かったです、そして日本の本にもそういうことはあまり書かないんです。戦時中の日本人はこうだったとか、全く複数は単数になる、みんな同じだという、しかし私は、永井荷風は戦争についてもあんまり深い考えはなかった。ただまず戦争は下品だとか、いろいろ苛立っていました、自分の好きなウイスキーを飲めないとか、あるいは自分の好きなイギリスの紅茶がもうないとか、いつもそういうことで憤慨していました。しかし戦争は自分と関係ないと思う、関係ができたのは自分の家、変気館という自分が建てた家がアメリカの爆弾やられて、その時初めての戦争はどのものかと分かるようになりました、それは非常に面白いですが、しかし彼は一度も戦争を褒めることないです、ある人に言わせると、 永井荷風は戦争終わってから自分の日記を書き直して戦争を支持するところ全部消してその代わりにの疑問とかそういうことを入れたんですが、私はそう思わないです。確かに解釈の跡が残ってますけれども、そういうことじゃなくて、むしろもっと分かりやすく書き直しました、うん、それは考え方を書いたというわけじゃないんです、
うんうん、読み直して、まあ、読みやすいように書いたと。
そうです、難しい、カフは普段難しい熟語を使ってました。しかし一般の読者が分からないです。特に漢詩 の引用とかそういうことは一般の読者は分からないから、戦後になってそれを雑誌に発表するために書き直したところがありますけれども、しかし内容は変わってないです、表現だけです。
なるほど、はい。まあ、でも永井荷風はそういった、まあ、戦争に憤慨しているというようなスタンスですし、まあ、他の方々、まあ、例えばでも戦争に賛成するタイプの方の日記なんかもあるわけですね、はいはい、そういったでも本当にそのさっきおっしゃったように考え方が一様ではないんだと、その非常に多様なグラデーションを持っているというところがかなりここはポイント、
は
い、
それはまあポイントです、うん、本当に私は初めは何も知らなかったから読んで驚いたです、うん、そういう意見もあったかと思って、うん、驚いたことはまあ両方あります。一つは案外あの頃戦争を疑っているとかそういう人も、うん、あるいは私と懇意だったような人は実は戦時中は 100% まで支持してました、うん、そしてどのことあってもそういう信用が なくなることはなかった、必ず勝つに違いないと、うん、しかし後でもずっと後でした、親しくなった頃に一度も戦時中の意見についてお及ぶことなかったし、それらしい面は私全然感じませんでしたから、大変驚きました。まあそういうことももちろんあり得るんです。
そうですね、まあ、でも本当おっしゃるように特に私なんか、まあ、当然戦後生まれで、はい、その戦時中のことというのは本当に歴史で習った立場です、はい、そうすると本当にこうなんか灰色グレーの感じで、はい、みんながマインドコントロールされてるかのようにこう同じような考えを持ってる人たちが、はい、マジョリティなんだというような印象をどうしても持ちがちなんですけど、はい、本当にでもかなり多様な考え方の人たちが存在していたんだなということはよくわかりますね、はい、これはね、はい、
また日本人の今の日本人が戦時中のことを考えて、まあ、あるいは、はい、あんまり教養のない百姓が戦争を非常に喜んでいたか、しかし自分と同じようなインテリは反対し、あるいは表現できなかった、実は心の中で深く嫌っていました、そういうふうに思っていたんですが、しかしこれを、まあ、私が調べたところではやはり大変インテリでも、最後の最後まで戦争をやるべきだと、そして戦争終わったら復讐とかそれ言い出したんです。まあ、そういう人は教養のある人の中にいました。私はそういう点で山田風太郎に一番驚きました。私は山田風太郎に会ったことないです。作品ほとんど知りません。しかし彼の日記を読んでいろいろ私と似てるところがありました。同じ年に生まれたです。同じような文学好きでした。フランス文学とかロシア文学非常に好きだったし、同じような反応がいろいろありましたが、しかし戦争のことに関しては私たちは完全に違ってまして、
はい、山田風太郎はもうイケイケどんどんっていう感じなんですね。
彼は極端だったです。まあ、そして彼はなるべくまあ、占領がありまして、なるべくその占領軍が日本人いじめることはいいです、もし優しく付き合っていたら日本人は復讐のことを忘れるかもしれないそういう態度だったです。私はそれを読んで 同じような教育を受けても、完全に違う人間になったというふうに思いました。
そうですね、本当そこはかなり驚きを持ってっていうところですね。はいはい、まあ、でもそのいろんな考え方の、まあ、変遷もあり、はい、あるいはこう着目の仕方なんかもいろいろあると思うんですけど、はい、特に印象的だったのは誰の日記というのはありますかね。
はあ、それは難しい、まあ、もし一つだけ選ぶということだったら高見純の日記です。高見純の日記一番詳しいです。そして彼は日記をつけることは義務のように思ってました。まあ、場合によって何かのことで、まあ、病気になるとそういうことがあって書けなかったこと、その時説明しなければならない、日記に対してお詫びしてる、すみません書けなかったとかそういう感じです。そして彼は正しいことに気をつけました。未来の人は大きなことだったら分かるでしょう、本に書いてある、新聞にもあります。細かいこと分からない、そういう細かいことを知るべきです。つまり日本、まあ、元旦に日本人何をしていたか、あの時どういう音が聞こえたかとか、人は何を食べたか、そういうような細かいことを書いて初めて当時の人と同じ気持ちになれるんです。同じような生活もできたというような感じするでしょう。それは高見純の日記の非常にいいところです。また彼は何回も意見が変わったです、まあ、大体において彼は戦争が嫌いだと分かりますけれども、しかし彼はもし天皇陛下が死ねと言って死ぬとか、そういうようなことをもう書きました。そして彼は、まあ、国民の一人としての責任あると思っているんです。まあ、彼は鉄砲を持って敵を殺すという考えはなかったですけれども、しかし彼はやはり自分は日本人と一緒だと、そういうと何回も出ます。彼は例えば駅を行って、駅に大勢の人が電車を待ってました。電車いつ来るか分からない、しかしみんな静かに待ってました。大きな声出せないで頑張ってました。そして彼はそれを見て涙が出るほどだったです。自分はこういう国民と一緒に死にたいと思ったです。それを私は読んで完全に分かったという感じでした。
でもね、まあ、その高見純の日記もしかりという感じですが、その日記は本当に非常に細かいところまで記述するものですし、はいはい、極めてプライベートな部分をこう書くわけですから、はいはい、それだけにこうリアリティが際立つというか、はい、何が起こったのかということが分かるものという感じがしますね、そんなことね、はい、
う
ん、
そうです。まあ、高見純の日記に戦争と全く無関係な忘れがたいこともあります。ある時お母さんと喧嘩してました、そしてお母さん殴ったです。大抵の人は日記をつける場合どんな事実を書くつもりであっても、そういうことは書かないです。
そうですね、それ
絶対書かないです、そして彼はそれを書いて、翌日もその喧嘩は続きました。本当に書くのは非常に苦しかったけれども、書かなければならないと、自分は真実を書きたいと。しかし書けないこともありまして、どんなものかというと、まあ、彼は昭和7、8年に逮捕されたことがありました。左翼で、そして拷問も受けたんです。彼はきっといつも監査されてます。いつも憲兵が自分の家を見ているという感じで、だからはっきりといろいろものを書けなかったです。例えば中国での体験、彼は昭和で言うと昭和あるいは19年でしたが、中国へ派遣されたです。体験についてはあまり書かないんですが、 しかしそこで彼何回も日本の兵隊が中国人を殴っているということが、うん、あるいは威張っていて中国人を蔑視するということを何回も見、それを書けたのは戦争の終わってからでした、うん、戦時中書けなかったです。もし憲兵が自分の家を探したらそれを見つけたら大変だと、うん、他のことは何でも書けたんですけども、しかしそういうところは書けない状態でした、うん、しかし書く人もいたです、うん、まあ、一番、まあ、目立つのは東京大学のフランス文学者渡辺和夫だったですが、彼は憲兵が読めないように日記をフランス語で書いたです、うん、そしてその中で、まあ、すごいことを書きました、うん、もし大戦行けと言われたら大戦行くんです。しかしアメリカ人は殺さない。自分は捕虜になると。そう言った人はたった一人だったでしょう。しかし、まあ、フランス語で書いているから大丈夫だろうと思ったでしょうが、高見順は、まあ、やっぱり日本語でしたから、そういうところを伏せたんです。
なるほど、そこまで。
戦争終わってから、うん、彼はそういうことを何でも書きました、うんうん、
まあ、この本ではその日本人の作家の、まあ、日記が収められているわけですが、その日本人の日記ということで何か特徴的なことっていうのはあるんですか？
あります。まあ、日本に日記文学というものがあります、うん、日記文学は日本に、まあ、全く普通のことだと思われています、うんうん、要するに紫式部日記と泉式日記文、うん、など平安朝から現在まで日記ある、そして一つの文学のジャンルになっています。しかし日本だけのことです。
お、そうですか。
英語の百科事典を見たら、うん、そういう項目がないんです。日記という項目がないです、うん、あるのは、まあ、誰それという、そういう項目がある、うん、中に彼は大変面白い日記があるとか、それはありますけれども、しかし日記を文学として取り扱うことないんです。それ日本独特のことです。うん、そしてそれは、まあ、古典 になったです。まあ、鎌倉時代の日本人は平安朝の日記を読んでました、うんうん。それは面白い文学として、またモデルとして自分の日記をこういうものを操っての書くとか、うん、そういうことを考えてました、うん。それは日本独特の現象です。うんうん、だから、日本にその日記文学、あるいは日記の伝統非常に強かったです。結果は戦争が始まって、日本の兵隊たち、まあ、陸海軍が毎年元旦に日記をもらったです、うんうん、そしてみんな日記をつけるように言われたです、うん、アメリカ軍絶対つけていけないと、うん、絶対禁止されてました、うん、しかし日本でむしろ奨励してました、うんうん、まあ、アメリカ側ではもし何かのことで自分の日記が敵の手に入ったら、いろいろ情報があるでしょうから危ない。しかし日本人は日記というものは非常に強い伝統でしたから、まあ大丈夫だろう。まあ外国人日本語読めないだろうとか、そういうことは考えたかもしれませんけども、ともかく私自身の戦時中の仕事は日本人が残した日記を読むことだったです。専門でした。
しかもその戦争が起こるこの前後になると、特に多くの人が書くようになったというようなこともあるわけです。
はい、そうです。まあ、戦争が始まったとき、みんなこれは日本の長い歴史に非常に重要な事件だと思う。自分も書かなければならないです。書く理由は、まあ、自分のためか、それとも子孫のためか、それははっきりしない。どっちでもいいです。うん、しかし、どうしても書きたい、決して忘れたくないことだから、まあ、一生懸命書いている人いまして、もちろん、人間の弱さがありますから、1月ずっと丁寧に書いて2月から少なくなったとかそういうことももちろんありますけれども、しかし日記は本当にたくさん残ってます。無数にもあります。 そして現在少しぐらい一般の人、作家とかそういう人じゃなくて一般のそういう人のつけた日記が活字になってます。まあ、一般の人の日記は正直言ってあんまり面白くないです。
まあそうですよね、文章もそんなにうまくないですね、うん、
変化がないし、まあ、変化があっても今日爆弾がありました大した損がなかった、それがあります。しかし作家は考えてます。作家はものを見て何かこれがあるからあれもあるだろうとか、いいことか悪いかとか、あるいは読んでのこれから何も心配はないだろうとか、まあ、ともかくいろいろ書くですが、一般の人はただ事実そのまま書いているからみんな同じです。みんな同じような感想があります。
まあ、でもやっぱりその中にも、ね、それこそキラリと光るものが含まれていたりとか、
それあります、うん。まあ、私は無限に時間がありましたら全部読みたいと思っていましたけど、うん、それはありませんでしたから、私は作家の日記に絞って、うん、研究しました。
なるほどね、そうですか。でまた今回そのこの作家の日記で読む日本人の戦争を出版されて、でご自身の戦争経験も踏まえて改めてこの平和への思いというのは、はい、どうでしょうか。
私はそうでした。私は特別な軍人でした。つまりまず日本語学校に入ったです。日本語学校に入ってから軍人になりました。海軍三等兵になりました。卒業してから海軍少尉になりました。ともかく学校にいる間、その教師たちはみんな日本人か日系人ばかりでした。非常な親しみを感じました。ですから私に日本軍に対して敵外心は全くありませんでした。戦争でアメリカ勝つことを祈ってました。しかしそのために日本人みんな殺したいということ全然そういう考えはなかったし、むしろ捕虜になったらどんにいいだろうとか、あるいは日本軍が非常に悪いこともしたです。例えばサイパンとか沖縄で女性たちに崖から上から身を投げたらいいとか、そういう恐ろしいことをされて、あるいは許せないことなんですが、しかし私は戦時中の経験は日本人を探しているということです。つまり日記を読んで敵はどのものですか、どういう人間かと。日記はさまざまあります。日記は一般の兵士の書いたものでした、作家のものではなかった。しかし日本内地にいる間スローガンだけ書いていても、一旦自分の運送船の隣の船が沈没した時、その時から調子が変わると心配がある、そして最後のところは場合によって何て言いましょうか、素晴らしい文学だってです、どっかの島でもう食べ物がない、マラリアにかかっている誰それ君が自分の目の前に死んだとか、そういうところはどんな小説よりも読んでの涙が出ると、敵だということは考えないです。これは人間だと、そしてそういう体験もありました、
やっぱりでもそういう体験がリアルな体験があればこそ、本当平和への思いというのはより大きく強くなりますね。
まあ、私は、子供の頃から反戦主義者でした。そして反戦主義者で海軍に入ったことは矛盾だったですが、しかし私一度も鉄砲使ったことないし、そういうことはなく、むしろ人を助ける仕事だった。特に沖縄はそうだったです。私は洞窟まで行ってマイクを持ってそこにいる日本人が決して悪いことしないから出てくださいとか、そういうこともやったことありますけども、ともかく私は戦争ほど悪いものはないと今でも信じています。
なるほど。そもそもそのドナルド・キーンさんと日本語との出会いというのはその学校でということだったわけですか。
はい、私は、一番の出会いは全く偶然でしたが、源氏物語の英訳を買ったです、私は買った時に あ、これが世界文学の一つの国際広報だとか、うん、そういう考えはなく、ただ2冊本で非常に安かったです、うん、それ買いとくだと思って買いました。そしてそれは1940年のことで、昭和15年のことでした、うん、それは全く恐ろしい年でした。つまりあの年にあのドイツ軍があのノルウェー、オランダ、ベルギー、フランスを占領して、そしてその秋からロンドンの空爆が始まったです。私は次はアメリカに違いないと思っていました。そして新聞の読むのは非常に嫌でした。 いつも悪いことを報道されていました。しかし源氏物語は何て言いましょうか、文化のある人間の話です。ああいう時代に戦争もなかったし、あのそれらしいものもありませんでした。美しいことのために生きているような人間でした。自然の美、あるいは人の美とか、それのために生きていたって、どれも素晴らしいかと。そしてそれは私は初めて日本に対しての感じは非常にあのよくなりました。まあ、その翌年41年から、まあ、家庭教師の下で日本語の勉強をし始めました、うんうん、そして後で大学で勉強して、その時点で戦争が始まったです、うん、私はあの海軍の日本語学校のために志願しました、
うんうん、なるほど。そうするとじゃあ1940年に、まあ、何の気なしに買った源氏物語の英訳本が、はいはい、まあ全ての始まりだった。
そうでした。
当時年齢で18歳ぐらいの時です。
18歳でした、はい、
そうですか。でもそこから、まあ、それがきっかけでこう日本文学に入って、はい、で日本語も学習するようになりということですけど、はい、初めて覚えた日本語とかって覚えてらっしゃるんですか。
はい、一番初めて覚えた日本語の言葉は、うん、サクランボでした。
サクランボ、
はい、
サクランボ、
まあ、私はあのアメリカの南部の山の方でしたが、うん、まあ、そこに、まあ、友達に別荘があって、そこは1941年の夏、そこで日本人の家庭教師と一緒に日本語を勉強すると、うん、そして私そこへ行って、着いたらその日本人は桜の木に登っていました。桜んぼを取っていました、うん、そして私に日本語なんて言うんですかと桜んぼだと
そうですか。じゃあそれが一番最初の日本語だったわけですね。
大抵の人は桜から、私は桜んぼから
そう、桜なら
あり
そうですけどね、桜んぼですか。なるほど。まあでもね、そこから始まった日本語との付き合いということですけど、はい、その日本語、まあ源氏物語から入って、その美に対する意識というのが非常に感銘を受けたということですが、はいはい、日本語の面白さというのはどんなところにありましたかね。
まあ、初め、まあ、日本語にあの日本語の勉強しましたら、うん、本当にいろいろ驚いたです。例えば副詞に書くと過去形がある、例えば深かったとか、うんうんうん、そういうことは あると、それは他のことないと思いまして、うんうんうん、まあ、それも面白かったし、あのまた漢字も面白かったです。特に同じ漢字にいくつかの読み方があるということで驚きました、うん、まあ、どのことを勉強しましても初めての経験だという感じでした、うん、自分の常識、つまり私はあの学生として大学生として、まあ、フランス語が強かったです。スペイン語もできて、ラテン語と古代ギリシャ語もやりましたから、一応ヨーロッパの国語を知ってるという感じだったですが、うん、しかしこれは全然違うと分かりました
おー、じゃあかなりこう、まあ、それまでも何か国語も喋れる中で、でもかなり初めてに近いチャレンジングなことが、
はい、そう、まあ、それはありました、
うん、でまあ源氏物語がこう非常に魅了されたということですか、うん、その何がそんなにドナルド・キーンさんを夢中にさせてきたんですかね。
源氏物語の場合は光源氏という人物がいます、うん、そして彼は主人公はどうして主人公になります。西洋の小説の多くの場合は軍人として何かやったとか、そういう、まあ、彼は一番強かったとか、あるいは彼は何人も自分の弓と矢を殺したかと、うん、そういうようなことはよく出ます。 あるいは政治家として大変有名でした。そういうような主人公がいますが、しかし光源氏の場合はどうして主人公になるの。まず彼は愛すること、あるいは愛されることでした、彼は数々の女性と深い関係ができて、そしてもちろん他の国のに男女の関係は十分抱えていますけれども、この人のように愛することは非常に珍しかったです。例えば、オペラのドン・ジオヴァーニがあります、スペインのドン・ホアンがあります。 そういう人は愛人が多いです。数で覚えています。何人です。スペインに何人、フランスに何人、ドイツに何人。そう、一旦自分 のと関係がありましたもう興味がないです。忘れるんです。しかし光源氏を忘れることなかったです。あんまり好きでないよ、スウェーツも離れような人でも忘れることないです。彼女のために部屋を作ったとか、そういう親切さと優しさとか、あるいはいつも適当な歌もできたとか、踊りもできたし、あらゆる面で完璧な人だったと考えられました。光源氏はもちろん小説の人物である、写実的に描かれていないんですけども、それでも信じられました。そして他の登場人物みんな特に面白かったです。特にヨーロッパの中世文学と比べると全然違っています。中世文学はだいたい戦争の話です、そういうようなことは多いですが、そうでないものの場合ででも女性たちはみんな同じタイプであります。しかし源氏物語の中でみんな違うんです。紫の上と青の上と六条の宮下と全然違うんです。そう、本当に上手に個性があるように描かれて、みんなそれぞれ違うやり方で光源氏を愛しています。光源氏に対して複雑な気持ちがある、単純なものではない。あれは素晴らしい、インテリのための小説だと思いました。
なるほどね、はい、そうか、そこが特に見られたところだと思いますね、はい、そうです。ドナルド・キンさんは初めて日本にやってきたのはいつということになるんですか。
厳密に言うと1945年、つまり昭和20年の4月5月ですが、沖縄の作戦でした。その時も沖縄特別ですけども、しかし日本の一部分ですから、私はそこで初めて、ね、日本の土を踏みました。沖縄の海戦が終わってからハワイに戻ったです。その時もう戦争終わったです、終わりそうでした。そしてアメリカ、戻ってもいいと言われ、もし日本行きたいと思ったらもう一度それ行ったらいいと、私はハワイからまた西の方行って、グアム島まで行ったんです。そこで玉音放送を聞きました、次は私はきっと日本に派遣されるでしょうけれども、私はまずいことをしました。上官と喧嘩しました。喧嘩したことは悪かったです、彼は復讐がありました。私はどうしても日本行きたいと知ってましたから、私は中国を送りました。中国も結構面白かったですが、しかし日本行きたかったです。帰りは私は、アメリカ帰ってもいいで、しかし命令は元の本部へ帰れということでした。飛行機が厚木に着いた時に私偽って元の本部は現在横須賀にあると思います。それは嘘でした。しかしともかくもう戦争終わりましたからいいだろうと思って、それで私は自由になりました。そして一つだけやりたいことがありました。それは日光へ行くことでした。というのは日本語の教科書に日光を見ないうちは結構というなと、どうしても日光を見なければならない。そしてその時私の昔の、その時までの部下2人と一緒に 日韓行ったんです、うん、ジープに乗って日韓行きました、うん、それはまあ、12月の半ばごろでした。日韓に着いたもう雪が降った後で大変寒かったですが、しかし観光客は私だけでしたから、素晴らしい日光見られました。結構と言いました。
いや、それはかなり結構な日光をね、ご覧になったわけです。そうですか。まあでもやっぱりそこまでして日本に行きたい、そして日本に滞在したいぞというのは、やっぱりこう、思い入れが相当それまでに形作られていたわけですね。
そうです。うん、私は、まあ、毎日何かの形で日本のことを考えていました。まあ、自分の職業から言うとどうしても日本語使ってました。毎日使ってました。うん、あらゆる場合の、まあ、捕虜との尋問もやったことがあります。そういうことありましたが、どうしても日本という国を知りたいと、うんうん、まあ、青島と中国に、青島に日本人に会ったし、そこにお宮があったし、うん、まあ、そういう、まあ、日本人の本屋もありましたから、日本の一部分という考えてもよかったですが、しかしどうしても日本その国を見たいと思っていたです。
うんうん、なるほどね、そうですか。まあ、でもそれ以降、ね、その日本文学研究者の第一人者としても長く活躍を続けられて、現在ではニューヨークと東京を、まあ、こう往復しながら、活動を続けていらっしゃるという感じだと思うんですが、その現在日本でのお住まいは東京の北区、今日は実はそのお宅へお邪魔しているわけなんですけれども、はい、この、まあ、北区、この町の面白さというのはどうですかね。
まあ、ここはまだ少し古い東京が残っているという感じです。うん、まあ、霜降り橋というところがあります。小さい店が並んでます。そして、そこで物を売る人に一切よく大きな声で、誰か叫んでいますし、昔の雰囲気が残っているから、それも楽しいし、自分のマンションのすぐ前に大きな庭園が、古川庭園があります。もう少し歩きましたら、ウィキグリエンもあります。まあ、近いところに古い建物もあります。私はそういう古い東京が好きです。鉄筋コンクリートの東京は嫌いというわけじゃないんですが、しかし、私は、まあ、古いものに対する憧れがありますから、それを見るのは楽しいです。
なるほど。じゃあ、そういったものも程よくこの辺にはあると。
まだあります。はい。
ですね。そうですか。で、まあ、そんな日本は戦後、まあ、復興を遂げて、目覚ましい変化を遂げてきているわけですけれども、そういった変化を目の当たりにして、こう、大思いになるということはどういうことですか、ね。
まあ、日本は、あらゆる面で変わりましたと思います。うん、一つは、これはまあつまらないところなんでしょうけれども、日本人違いました。まあ、私の例で挙げると申し訳ないんですけれども、以前は初めて日本に生活していたのは昭和28年でしたが、日本の旅館に泊まるところに、まあ、私を見てから女中が特大の浴衣を出しました。それも10年か15年経ってから、あれが台になりました。現在は中です。私、だんだん小さくなった。まあ、要するに、当時は、私は日本に到着した時に、まだ明治生まれの日本人はたくさんいたんです。そして大体、背が高くなかったです。長い花粉は身長で、有名でしたが、彼は私と同じでした。まあ、当時私はちょっと背が高い方だったですが、今は低いです。今の若い人のそばに立っている時にみんな私は背が高いです。そういうところで日本人は体の上でも変わりました。そして考え方はもちろん変わりました。私が初めて日本に行った頃は教育の変わるところだったです。つまり人が教科書に、まあまあ、筆で薄みでいろんな消したところがあったということを覚えていました。つまり戦後になってこういう思想はいけないから、それ消されたです。そういうことを覚えている友達がいました。あるいは左翼になっていろいろ左翼的な思想があって、私はあるいは私は長く日本にいられないかもしれないという心配もありました。 そういうふうな時代を私生活したんです。そして私は正直申しましたが、私は非常に恵まれてきました。本当に私は文句言うことは一つもありません。まず恵まれたことは友達に恵まれました。大事な友達ができて。そして私、そういう友達のおかげで、私は大変有意義な滞在ができました。会いたい作家とか、あるいは演劇関係の人でもほとんど全部会いました。今考えてみると、なんていう運だったでしょうと思います。まあ、長井家父と話したことあります。谷崎先生の宅に呼ばれたことありますとか、そういうことがあれば、全く僕は、神話的な人物であります。しかし、本当にありました。それを友達のおかげです。私の力でできなかったです。
なるほど。先ほどね、この、今お住まいの、周りのちょっと古き良き日本の風景も大好きだというふうにおっしゃってました、はいはい、そのドナルド・キンさんが好きな日本の風景というのはどういう風景ですか？
日本人が写真が上手ですから、よく日本的な写真があります。あんまり深くない綺麗な川が流れてせせらぎの川とか、そして木があって綺麗ですし、まあ、人間あまり出ないんですけども、まあ、石があるか、いろいろそういう関係は、風景は私も好きです。しかし外歩かなければなかなか見られないです。山の中だったらいいです。私は瀬戸内海、そう、あの辺の風景非常に好きです。まあ、誰でもそうでしょうけれども、私は そこは海があって島島があって山があって、それを合わせたら最高に綺麗だと思います。まあ、伊豆半島も好きです。まあ、いいところは本当に日本にいろいろありますけれども、しかし東京の港区を歩くときに別に住みたくないです。
先ほど、まあね、これまで非常にご自分自身でもラッキーだったと思いだということで、その日本を代表するいろんなそうそうたる作家の方々との交流なんかもあって、はい、ということですが、最も印象的だった作家、日本人の作家ってのはどなたですか？
まあ、やはり三島由紀夫さんでした。私は17、18年間親しい友達として付き合ってました。そしていろいろ話がありました。私は彼と必ずしも意見が同じでもなかったです。まあ、縦の会とかそういうことは私は嫌いだったです。しかし本当に頭のいい人で面白いことを考えるし、いつも何か意外の話もできました。そして天才的でした。つまり三島さんの場合は倉庫と言いましょうか、は決定高校と変わらないでした。まあ、原稿を書きました、直す必要はほとんどないでした。他の作家は大変できる作家の場合でも徹底的に直すことはありますけども、三島さんにとってはまず小説あるいは戯曲の骨組みを作って、あとは簡単から簡単です。ただ骨に肉をつけることだけですと、それだけだと彼は言ってました。しかし肉をつけることはそう簡単なことではないです。しかし会話ということは彼にとっては、まあ、全く自然に書けるものでした。まあ、そういう人は世界に少ないです。また彼は、まあ、語学は不思議にできる人だったです。つまり英語を学校で覚えたんじゃないです。英語を会話で覚えてです。そういう日本人はあまりないです。外国人に付き合ってそういう人の英語を覚えてです、使って大抵の日本人は文法のことを考えて、ここは複数か、それを考える。三島さんは全く無視して そしてそうすると、みんな分かったです。そう、分からない場合、もっとこ、もっと、同じことをもっと大きい声で言ったら、それ必ず分かりました。そういう日本じゃ極めて少ないです。だんだん分からない場合、声が小さくなるんです。不安で声が小さい。しかし、ミシは逆でした。そういう人は本当に、面白い人物で。三島さんだけではない、他に忘れられない友達、まあ、安倍公房さんもそうでした。まあ、思想は、三島さんの正反対でしたが、しかし彼も同じように不思議な人でした。自然科学とか、非常に詳しかったです。そう、私は無知です。そう、彼は時々信じられないと。金さん本当にわからないですが日本の小学生でも教えてるとかそういうふうによく言ってましたが、うん、彼にとっては自然科学とか数学は全く何でも、まあ、天才的だったんですが、うん、しかし彼も逆説も大好きでしたが、私はどんなことを言っても安倍さんいつも否定しました。今日はいい天気ですね。いや、必ずしもそうではないとか。レコードを見たら、こういう日は前はもっと良かった。どんなこと言っても必ず否定しました。
そうですか。いやいや、本当いろんなタイプの、ね、方々がいらっしゃるということですね。この番組は学問のすすめというタイトルですけども、金さんがその日本文学から学んだことっていうのはどんなことですかね。
まあ、いろいろ考えたんですが、まあ、日本の文章、まあ、文体の一つの特徴は流れです。まあ、切り替えることはあまりない。まあ、点というものよりもまだ続きます。そういう文章は日本的ですが、私は英語で同じことしないんですけれども、しかし影響を受けてます。つまり、いつも何か関わりがある、まあ、橋があるように次の話題に入ります。ただ一つの話題行って次の話題。そういうことは私しないんです。その日本の文章の影響に違いないと思います。そして、日本人は必ず自然のことを書きます。会社からの単語に、まず私は元気であることを非常に喜んでいるという、ありかきたりの、まあ、文句があります。次は何か天気のことがありますが、私の単語にも、普通のアメリカ人には天気のことよく出るらしいです。
なるほど。じゃあ、その辺もかなり大きな影響を受けたわけですね。そうまあ、日本文学をずっとそれこそ源氏物語から現代に至るまでずっと 見続けてこられている金さんですが、現在の日本文学界を見渡してお感じになることっていうのはどういうことですかね。
まあ、大変皮肉な言い方ですが、日本文学の一番いい時代は大体何かの危機のある時です、うん、あるいは何か脅威みたいなものがあるとき、例えば終戦直後のことを考えますと、あの頃は日本人は、占領された国でしたから、いろいろ不自由もあったし、食べ物が足りなかったし、いろいろありましたけれども、その時こそ文学が盛んになりました。あの時代の文学を考えますと、元禄時代の文学とか平安朝の文学に劣らないほどのものでした、うん、例えば老大家とかそういう作家、長井川夫、志賀直哉、谷崎潤一郎は書いてましたし、あるいは戦前から少し知られてましたけども、初めて代表的な作品を書いた太宰治とか三島由紀夫、あるいは新人であった安倍公房とか、まあ、名前全部を挙げたら本当に驚きます。しかし今の日本の作家は非常に多いですが、そして私は十分読んでいないということも事実です。他の勉強で忙しいから 十分広く読んでいないんですけども、私の受けた印象では老体化というような人はいないんです、うん、年を取った若い人と言いましょうか、うん、いますけれども、しかし谷崎潤一郎とか志賀直哉のような人はいないんです、うん、そしていい作家がいますけれども、どうしてもこの人の次の本を読みたいということ、そういう人は至って少ないと思います、うんうん、以前は例えばまあ、これはずっと後でしたが、谷崎潤一郎が鍵という小説を中央公園で連載していましたが、人々は長い列を作って、その月の中央公園を買って、そして中央公園と言わない、鍵をくださいと言ってましたそれを覚えています。そういうふうに今度次の小説どのものかとか、それを期待する人は少ないんじゃないかと思います。しかしもう一度申し上げますけれども、私は十分読んでいないから、あるいは私見逃した大変優れた作家がいるかもしれません、うん、私絶対それは否定してないんです、
うん、なるほどね。でもまあ、例えば終戦直後みたいなそういう危機的な状況の時にこそ逆説的に盛り上がるという部分があるということですが、はい、今現状、まあ、それほどもし盛り上がってないんだとしたら、その危機的な状況ではないからという言い方もできますかね。
一つは読者の問題です、
うん、
終戦直後、神は悪かったです。非常に難しい時代でした。新しい雑誌を出しても大体3号で終わったです、うん、お金がなくなるとか。しかし例えば新生という雑誌がありました。紙が悪くて、まあ、読みにくいような雑誌で三段 に書いてありました。しかしあの雑誌に長い花粉も書いてましたし、もう著名な人がそれ読者がいました。読者は欲しかったです。読者はたくさんいたです。当時は他に娯楽があんまりなかったから、まあ映画はありましたけども、外国の映画か、あるいは日本の本当につまらない映画だけだったです。ですから文学も求めてました。文芸雑誌をよく売れたです。今文芸雑誌は非常に弱いです。どのが続くかわからないという状態です。読者が少ないです。そしていい小説が出ましてもせいぜい5000部しか売れないとか、そういう時代ですから、あるいはもっと立派な文を書ける人は書かないかもしれません。そう私は分からないんです。そういう可能性があると思います。つまり読者が求めるものあったら書くできれば、求めない場合はあるいはもっと簡単なものを書くとか、あるいは私の分からないような携帯電話の小説とか、そういうものを書くか、本当に残念だと思います。
なるほどね、はい、そうか、ある意味こう需要と供給の関係みたいな、
そうです、はい、
いうことですね。そうです、そうか、なるほど。ドナルド・キーンさんはもう日本との関わりがそれこそ戦後60年以上にもなっているかと思います、はい、まあ、いろんな影響を受けてらっしゃる、それこそね、ご自分が書く文章が、はい、お天気のことが、はい、とかいろいろありますが、その広く日本から学んだことというのはどんなことになりますかね。
まあ、私は全く変な返事ですけども、礼儀正しさの重要さだったです。つまり礼儀正しいということ、私は初めのうちは表面的なものにすぎない、何でも、まあ、あってもなくても同じことだと思ってましたけども、日本の社会に慣れてきて、私それは非常にありがたいものだと思って、自分が生まれたニューヨークに戻って、そこで物を買って、その店の人はありがとうって言わない場合はショックを感じます、
うんうんうん、
嫌味を感じます、そしてそれは珍しくないです。ニューヨークに限らないです、つまり人間的な関係は非常に大切です。友達はともかく、あんまり知らない人に対しても礼儀正しさ、親切さ、 人を怒らせるようなことを避けて、自分個人のことだけじゃなくて社会のことを考えるべきだと思うようになりました。それは日本で感じます。まあ、あるいは行き過ぎもあるかもしれませんけど、ニューヨークの典型的な存在したとはあんまり好きでないです。
なるほど。その礼儀正しさというのが決して表面的なものではないんだという。
でないと思います。私は心のものだと思います。まあこの近所でだんだんもう35年前からたった一人の外国人として生活して、もちろんみんな私の顔一応知ってるでしょう。しかし本当に丁寧です。まあ、私は勲章をもらった時にお辞儀しますけれども、それだけです。私はそれは、まあ、十分だと思います。ニューヨークだったら、ニューヨークだけじゃないよ、ニューヨークの悪口言う必要ないです。パリでもそうですが、彼に勲章をもらっても誰も知らないです。誰も興味がないです。
なるほどね。そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
先生ですか。私の先生、角田雄作先生でした。角田先生は日本であんまり知られてないんです。というのは、若い時にアメリカへ旅行しました。その後アメリカへ永住するようになりました。コロンビア大学で特に日本思想史を教えてました。私はまだ学部の学生だった時に先生の日本思想史の組に入ってです。私はあるいは1941年の9月戦争が始まる3ヶ月前ですか、私初めのうちたった一人の学生でした。当時は日本の研究に興味もほとんどなかったです。そして私は私一人のために授業をやるのはもったいないと思って、私やめましょうと言ったです。先生はいや一人で十分でしてました。そして私一人のために授業をしてました。数週間経ってからあと二人入ったです。しかし初めは私一人のために準備しまして、そしてもし私は何か自分の知らないことを聞いたら、いつも本を持って、ここに本がありまして、すぐ本で調べられるように、そういう先生でした。まあ忘れられないです。戦後になって私はコロンビア大学に戻りましたが、当時他の日本関係の先生はセミオンの軍に入ってましたから、角田先生だけが日本文学、日本史と日本思想史、その3つを教えてました。それでも十分でなかったです。つまり日本文学の方は学生たちはみんな私と同じように戦時中日本語を覚えた人ばかりでした。学生たち勉強したがる文学違ってました。平安朝の文学を勉強したい人、元禄時代の文学を勉強したい、そして仏教と関係のある文学を勉強、その3つ、それで先生はその3つとも教えるようになりました。つまり日本歴史、日本思想史と3種類の日本文学史を教えてました。それは大したことで本当に私は本当に感謝してました。まあ2年前ですか、早稲田大学で角田雄作先生の展覧会を催したですが、角田先生と関係のあるいろんなものを陳列してました。角田先生は早稲田大学まだ東京専門学校の時代の卒業生でした。そして早稲田は彼は忘れていましたが、今早稲田の先生が角田先生の研究を一生懸命やってます。まあ、私は大変嬉しいです。
なるほど、はい。まあ、でもその角田先生が本当にドナルド・キーンさんの日本への関わりの本当に基礎の基礎になったという感じですね。
はい、そうでした。
そうですか、わかりました。 ラジオ版学問の末、本日は日本文学研究者、そして文芸評論家のドナルド・キーンさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問の進スペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、日本文学研究者文芸評論家のドナルド・キーンさんをお迎えしてお送りしました。ドナルド・キーンさん、もう日本文学史研究の巨人でございますが、いや本当に感化されるところ大でしたね。源氏物語から始めてみよう。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。